市電を降りた一人の男が、時計を出してちょっと機械的に眺めると、激しい太陽に照りつけられながら越中島から枝川町の方へ歩いていった。左手にはどす黒い掘り割りを隔てて、川口改良工事第六埋め立て地の高爆たる地表が広がっていて、その上を無数のカモメが舞っていた。その男は製粉会社のフルレール置き場の前で立ち止まると、ゴミゴミした左右の低い家並みを見回しながら、急にひくひくと鼻を動かし始めた。何か微妙な前兆を嗅ぎつけたのである。蓮向かいの空き地の真ん中に、バラック建ての、重箱のような形の二階屋があって、大きな柳の木が、その側面をいっぱいに覆うようにのたりと生気のない枝を垂れていた。男はひどく熱心にそのうちを眺める。それから、入り口のガラス扉のそばへ近づいていって、ほとんど消えかけているペンキ文字の上へかがみ込んだ。十銭スタンド、那覇と書いてある。しばらくためらった後、その男は思い切ったようにドアを押して、酒場の中へ入っていった。薄暗い酒場の中にはまだ電灯がついていて、土間の上の水たまりが光った。ぷんと、それが臭かった。番台では汚れ腐った白上衣を着た角刈りの中蔵が武将な仕草でコップをゆすいで、二人の先客がひっそりとその前のテーブルに座っていた。一人は縮み上がったメンセルの服を着た50歳くらいの、ひどく小柄な小管理風の男。まるで顎というものがなく、その上真っ赤に充血した目をしているので、ちょうど二十日ネズミがそこに座っているように見える。もう一人は40歳くらいで、黒いソフトを網戸にかぶった、少し自堕落な風体だが一見して高等教育を受けた男だということがわかる。酒飲みだと見えて、鼻の頭が赤く熟しかけている。たった今入ってきた方は、夏帽を窮屈そうに膝に抱えたまま、見るからに落ち着かない様子で街路の方を眺めている。なるほど、こういうバスエ町の不潔な酒場にはそぐわない男である。すごいほど引き締まった、端麗な顔をした34、5歳の青年で、すっきりとした薄ネズミの背広に、朱の交わった黄色いネクタイをかけ流していた。銀座でもあまり見かけないような美しい青年である。青年も二人の先客も、互いの目をはばかるように背中合わせに座ったまま、さっきから身動きしようともしない。こんな風にして時間が経つ。それから20分ほどすると、急にドアが開いて、二人の男が前後になって入ってきた。一人は小鳥のようにうるさく頭を動かし、キョトキョトと酒場の中を見回しながら、何かしばらくためらっていたが、やがて、逃げるように出て行くと、たちまち街路の向こうへ見えなくなってしまった。もう一人はナッパ服を着た赤ら顔の頑丈な男で、番台にもたれかかると、そこからじろじろとしつっこく三人を眺め、それから、おい、鶴さん、ピーチュ。と、酒棚の方へ顎をしゃくった。この方は、どうやらここの常連らしい。発動機船の機関士か造船所の船番口というところ。チャップリン髭を生やしているのが異彩を放つ。手の甲で唇を拭うと、妙に聞こえよがしに。おお、今朝誰か俺を訪ねてきなかったかよ、鶴さん。と、男ボーイに聞いた。男は頭を振った。この問答を聞くと、三人の客は一斉にちょっと身動きしたようであった。ナッパ服は、ふーん、と幾度も首をかしげてから、今度は低い声で。じゃなあ、俺はまたちょっと機械場へ行ってくるからよ。古種の作って訪ねてきたやつがあったら、根のはじきまたここへ戻ってくると言ってくんなよ。おい、 頼んだぜ、鶴さん。すぐ戻ってくるってな、いいか。くどくねんを押すと、バットに火をつけながら出て行った。主査はその後を見送りながら、思い出したように時計を引き出して眺め、おや、11時かと、つぶやく。すると20日ネズミはつぶっていた目を急にパッチリと開けて。失礼ですが、今いつでございましょう。正確なところは。とし勝目らしい声で尋ねた。11時10分。正確に言えば、11時9分というところですかな。20日ネズミは頭を下げると、また壁にもたれて目を閉じてしまった。主査は時計をしまいながら、青年に。あなたもここは初めてでしょう。私は人を待っているんですが、どうも大変なところ。初めてです。にべもない返事だった。主査はいまいましそうに、男ボーイの方へ向き直ると。おい、時に、ここのマダムはどうした？と声をかけた。男ボーイはあて。マダム。大将ならまだ2階で寝てまさ。昨夜少し歌いすぎたんでねえ。喧嘩か。なあに、昨夜妙な女が一人飛び込んできてねえ。何しろ大将は好きだから、いきなりそいつとつるんでだいぶん引っかぶったらしいんでさ。もっとも、あっしや昨日は昼晩、その時はいなかったが、一生浴びた手合いのはなしでは、何しろ女は大した豪傑で、お相手しましょう。ってな調子で割り込んでくると、あとはもう、やつ、つげつげ、さ。さすがの大将も、しまいにはおっぺけぺになって、とうとう兜を脱いじまったんだそうだ。あっしや、すらっとした後ろ姿を拝見しただけだったが、連中の話じゃ、23、4のモダンガールで、こいつがどうもやけにいい女だったそうでさあ。なんでも須崎のバーの女給だってええこったが、言ってええどう言うんだろうねえ、その女。この時、また扉が開いて、すらりと背の高い、22、23の娘が入ってきた。ハチス色の服に、黒いフェルトの帽子をかぶった、明るい顔つきの、いかにも美しい娘だった。酒場の中を見回すと、青年の隣の椅子にぎこちなくかけて、物おじしたようにうつむいてしまった。ポートワインをついで、また番台へ戻ってくると、男ボーイは新聞を取り上げて。おや、また人殺しだと、取ってつけたように言った。ええ、薪割り用のものにて、めった打ちにしたものらしく、六畳の血の海の中で、よく流行るねえ。この頃は。こないだも野千葉の砂利中氏が、おな木川の藤棒の前で、どてっぱらを割られて倒れていたが、どうもひでえもんだねえ。大腸百疲労をすっかり広げちゃって、苦しいのか、切ねえのか、そいつを自分の両手で、たぐり出すようにして死んでいるんでさ。嫌になっちゃったわ、あっしや。あちらこちらの工場のサイレンが鳴り出す。すると、それが合図のように、さっきのナッパ服が戻ってきた。つかつかと番台の前へ行って。何、誰も来ねえ。そんなはずはねえのだが。首をかしげながらじゃ、親父が知ってるかもしれねえな。おい、鶴さん。親父はまだ寝てるのか。ふん。じゃあ、すまねえが、ちょっと起こしてきてくんな。寝のが聞きてえことがあるってよ。大至急なようなんだからよ。大将はまだ夜中だぜ、寝のさん。それに、ゆうんべはと、言いかけて、急に2階の方へ聞き耳を立てると、誰か2階を歩いてら。へ、へ。大将が正午前に起きた試しはありゃしまいし、 してみると、主査の方へにやりとゲスゲスっぽく笑ってみせ、寝のに起こすのはよしなよ、殺生だぜ、女が来ている。と、小指を出してみせた。二十日ネズミがついと立ち登った。が、それは帰るのではなくて、甚だつかぬことをお尋ねするのですが、皆さん、ひょっとしたらあなた方も、私と同様、未知の男から手紙をもらって、それで、その、誰かわからん人間をここで待っておられるのではないのですかな。大変失礼ですが。二十日ネズミがこう言うと、他の四人の顔にさっと血の色がさして、互いに狼狽したように目を見合わせた。実は昨日、私は未知の人から、遺産相続の件で、内密に詳しい相談をしたいという手紙をもらいまして、それでここへやってきたのです。私には、南米のサンパウロで働いておる年を取った叔父があるにはあるのですが、しかし、どうもありそうもないことでね。はじめは冗談かさぎかと思った。だが、人間、欲にかけるとたわいのないもので、そう思いつつ、結局、まあこうしてやってきたというわけです。どうです?皆さんもそういうわけではなかったのですか?そう言って、四人の顔を見回すと、ずいぶん人を食った笑い方をした。誰も否定するものはなかった。途方に暮れたような色が皆の顔にあった。二十日ネズミは、母、と、苦笑しながらやっぱりそうでしたか。その手紙をここに持っておりますが、一つ念のために読んでみましょうかしらん。と、言いながら、もぞもぞとポケットを探して、方文タイプライターで売った紙切れを取り出すと、ひどく漏洩風に読み始めた。1、下級につき小生の身分は申し上げず、ご面後の折バンバンご披露べき候。2、小生は貴殿が相続の資格をあらせられる未知の遺産につき、至急通知申し上ぐる義務はありし候。3、右は不動産、有価証券並びに銀行預金にて、財産目録はご面後の折ご一覧にべき候。4、右は貴殿において等に失格せんとする者にて、支給資格申請並びに初犯の手続きを了する必要あり、なおなお以上の他公表をはばかる策雑せる事情これあり、ご面後の上徳とご説明申し上ぐる他なしにつき、先場所まで日時相違なくご来がたまわりど願い上候。警具。6月4日。1、6月5日、午前10時。1、深枠枝川町225番地。那覇、糸満生太郎方。二十日ネズミは椅子にかけると、不機嫌な顔をして黙り込んでしまった。青年は少し顔をあからめながら。僕も幼稚なんですね。その手紙はここに持っていますが、でも、僕にも多少そういう心当たりがあるので。もっとも、半分は好奇心ですが。そして、微笑みしながら娘にあなたもそうですか。と、優しく尋ねた。娘はやっと顔を上げると、もの悲しげにつぶやいた。美しい声であった。あたし、半月ほど前に、初めて東京へ出てきまして、今新宿のシネラリアで働いておりますの。昨日の朝、10時頃、あたしのアパートへ女の人から電話がかかってきて、今の手紙と同じことを言って、あたしにぜひ来てほしいうのやし。男の声のようなところもあるし、あたし、店のお客さんがいたずらしてるのだと思うて、いやや、言うて、笑いながら電話を切りましてんの。少し笑ってでも、ゆうべは、いろいろ空想をたくましゅうしてとうとう朝までよう寝られんのでした。子供の時行き別れした父が、 まだどこかに生きているはずなんですの。今朝、そんな馬鹿なことないと幾度も思い返しましてんけど。ナッパ服は辛抱しきれない風で、横合いからひったくった。俺の方もそうなんだよ。富岡町のしなちゃん屋でワンタンを食ってると、そこへ電話がかかってきたんだ。上品な女の声でねえ、こいつは、確かですぜ。じろりと娘の顔を見ながら嘘も紛れもねえ女の声だったんで。それで、何しろそういううめえ話だから、あっしは喜んで、承知した、きっとお伺いしましょう、って返事をしたんだ。もちろん、はじめは、あっしだっていろいろ気を回してみたさ。だがねえ、あっしの考えじゃ、どうも冗談たは思われなかったんだ。ちゃんと筋が通っているからね。二十日ネズミが、ふふ、特徴した。ナッパ服はむっとした様子で立ち上がった。おい、妙な笑い方をするじゃねえか。二十日ネズミが言い返す。ナッパ服が生きり立つ。男ボーイまでそれに加わって、おいおい手のつけられない様子になっていった。娘は目に見えないほど、少しずつ青年の方へ寄っていった。初対面の男たちがゲスっぽく罵り合っている。この不潔な酒場の中では、青年の端正な美しさは、確かに一つの救いであった。娘は青年の耳元で囁いた。ここがわからんで、あたし、ずいぶん探し巡りましてんの。しょむないあたし、やっぱり欲張り女なんですわ。彼女の言い方は、いかにもあどけなかったので、青年は微笑みせずにいられなかった。でも、今のところまだ、担がれたんだと決まったわけでもありませんし。腕組みをしながら、隅の方で挑戦と三人の論争を聞き流していた主査が、急に口を切り出した。小生もこれを冗談だと決めてかかる必要はないと思う。要するに、手紙の差出人がまだやってこないというだけのことなんだからね。一年も経ってからなら、やっぱり担がれたんだろうと思うがいいさ。しかるに、約束の時間よりまだに時間しか経っていないんだ。どういう余儀ない事情で遅刻しているのか知れやしない。それに、小生密かに、これは冗談ではない。何か重大なわけがあると睨んでいるんだ。そもそも、我々五人をこんな酒場に呼び出して何の利益がある。大して面白い見物でもありやしないからね。また、ことによれば、あの手紙の差出人は、実はここの親父、すなわち、糸満南風太郎くんそれ自身かもしれないということだ。あるいは、そうでないかもしれん。しかし、多分、彼はこれについて何か知っている。少なくとも、彼は我々を釈然とさせるに足る説明の材料を、持っているはずだと小生は思う。ナッパ服がうなるように言った。だから、俺はさっきからそう言ってるじゃねえか。ここの親父に聞けや話がわかるってよ。それをこの先生が、と、露骨に二十日ネズミを刺しておひやらかすようなことを言うから、俺は腹を立てるんだ。今度は主査にどうです。こんなことをしてるより、一つ、親父を起こして聞いてみようじゃありませんか。また、二十日ネズミに向かっておめえ、冗談だと思うなら、こんなところにまごまごしていることはなかろう。さっさと帰んなよ。さよう。そろそろ失敬しよう。なあに、どうせ話はわかってるんだ。そのくせ、腰を上げる様子もなかった。主査は男ボーイに向かって。おい、若い衆、ハエ太郎くんを起こして、ここまで連れてきてくれ。 親父が何か知ってるなら、我々に説明する義務があるんだ。反対に、もし何も知らないてえなら、せっかくのご休息を妨げしたについて、我々一同は、謝罪のために、大いにここで飲むことにする。少なくとも、小生は大いに飲む。もう正午も過ぎてるんだ。とっとと言って起こしてこい。男ボーイは頭をかきながら。大将を起こすんですかい。嫌だなあ。またが見つかれらあ。だからよ、皆で謝ってやらあな。すると、主査は大きな声で叫んだ。わかったぞ。やい、ボーイ。そういうふうにぐずつくところを見ると、貴様も同類だな。あの手紙は、酒場の人寄せにやった仕事だろう。どうだ、白状しろ。冗談言うねえ。うちの大将はそんなんじゃねえや。おめえらのような貧乏人を寄せたって、切手代の方が高くつかあ、馬鹿にするな。うちの大将ぐれえ寝起きの悪いのはねえんだからよ。それさ、あっしが嫌なのは。だがまあ、それほど言うんなら起こしてきまさ。男は板裏を鳴らしながら、酒場の奥の狭い階段を、バタリ、バタリと、のろく柵登っていった。やがて足音は五人の真上へくる。男はそっと扉を叩いている。階下では五人が、音のする方へ耳を澄ます。男は今度はやや強く叩きながら、怒鳴っている。大将もう昼過ぎですぜ。皆返事を待っている。が、返事がない。割れるように扉を叩く音が、酒場中を揺すぶる。大将、具合でも悪いんですか。返事がない。男が転がるように階段を駆け下りてきた。主査がボーイを抱き止める。返事をしない顔をしかめながら、上ずったような声で、ああ、こいつは妙だ。こんなことは初めてなんでどうしたってんだろうあっしや、もう。主査が言った。よし。一緒に行ってやろう。とにかく見てみなくては。そこで、こわばった顔をしながら、二人が階段を登ってゆく。糸満の部屋の前へ来ると、主査は鍵口から中を覗いた。雨戸が閉まってるんだ。真っ暗で何も見えやしない。二人で力いっぱいに扉を叩く。依然として返事がない。何かひどくにおう。おい、嫌な匂いがするじゃないか何か考えていたが、急に顔色を変えると、押し付けるような声で俺は知ってるぞ、この匂いを。おい、若い衆。早く交番へ行って巡査を呼んで来い。早く。ボーイが駆け出す。主査は男の後からのっそり通りてきた。少し震える声で。巡査を呼びにやった。扉が閉まっていて、それに妙な匂いがするんだ。どんな匂いですか?と、二十日ネズミがたまげたような顔で聞いた。行って、嗅いでごらんなさい。すぐわかるから。二十日ネズミは動かなかった。いつもこんなによく寝込むのか力いっぱい扉を叩いてから、巡査が男ボーイに尋ねた。そうじゃない。じゃあ、一つ開けてみよう。鉄交換かなてこがあるかね。なかったらどこかへ行って借りてこい。男がかなとこを担いできた。巡査はかなとこを受け取ると、ドアの下へそれを差し込んで、ぐいと持ち上げた。蝶つがいが外れた。錠の下がまだ邪魔をしている。うん、と肩で人押し。ドアは内側へまくれ込んだ。むっとするような重い匂いが鼻をつく。 手探りで壁の点滅器スイッチを押す。照明が入って、そこで虐殺の舞台装置が飛びつくように、一辺に目の前に展開された。敷布のくぼみの血だまり、遠椅子の上の金だらいには、赤い水が縁まで、なみなみと称えられている。血しぶきが壁紙と甘いに生々しい花模様を描いている。そのすべてから、むせっかえるような土佐唾の匂いが立ち上っている。ベッドと壁の間の床の上に、裸の人間の足乾いて小さくしなびた老人の足の裏が突き出されていた。おや。あそこにいた。ひどいことをしやがったな。巡査はハンカチで首の周りを拭いた。気抜けしたような男ボーイの後ろには、五人の客が、明るい電灯の光の下で、ねっとりと輝く血だまりを見ていた。わら布団を染み通した血が、ポトリ、ポトリ、と床の上に滴るのがはっきりと聞こえる。ハツカネズミは背中を丸くして、歯の間から荒い呼吸をしていた。草笛のように甲高くヒューヒューなる音は、血の滴る陰気な音と混じり合って、人の気持ちをイライラさせた。娘は青年の方を振り返ると、溺れかかるような目つきをした。青年は急いで娘の傍らへ寄ると、腕の中へ抱えた。娘は青ざめた額を押さえながら、夢の覚めきらない人のような声で、どうぞ開花へと、言った。その声で巡査が振り返る。五人を見ると、初めて気がついたように、男ボーイに聞いた。この連中は何だね？店のお客です。初めての人ばかりなんで。ふーん。さ、みんな、降りた、降りた。帰らずに開花で待っていろ。もうここへ上がってくることはならんぞ。巡査は皆を開花へ追い下ろすと、あたふたと街路へ出て行った。自動車が止まり、警部の一行が入って来て二階へ上がっていった。一人の巡査は、こらこら、と言って店先のやじ馬を追い始める。検証は40分近くもかかった。警部は低い声で二人の部長と囁きながら降りてきた。酒場の宅の前へ座ると、じろじろと五人の顔を見回した。手帳を出しながら。そこで、ハツカネズミを刺してちょっと、君から始めよう。なんだい君は。ここへ何しに来たんだね、今朝。私ども五人は、ある不明な人物から、今日の十時までにここへ来るように指定されまして、それでやって参ったのでございますが、しかるに、当の告知人は、とうとう姿を現さなかったというわけで。手紙とは、すなわちこれでございます。ハツカネズミはポケットから、先ほどの手紙を取り出すと、うやうやしく口頭して警部に渡した。声明は、乾峰と、高等官7と、元定心省管理。ただいまは恩給で生活いたし、傍ら西洋古家具骨董商を営んでおるのでございまして、住居は、ヨドバシ靴のはず2丁目27番地。52歳。はい、全くの独身でございます。それから、そちらの夫人。あ、アメダ葵ただいま、新宿のシネラリアで働いております。よ、四つ役を置き戸2の一門円アパート。23歳。独身でございます。よろしい。次。西外慶三主査が無造作に答える東都新聞の演芸記者。四つ役新宿2丁目58。当年37歳。警部はナッパ服の方部屋後をしゃくった。根の作。深川区富岡町に117。 都タクシーで働いております。運転手か。
へえ、運転もいたしますが、今は主に古自動車を直す方をやってるんで。
住居は、そこの2階で寝泊まりしております。
頭をかきながらまだかかあはございません。
へえ、33でございます。
警部は手帳をしまいながら、もう自由に引き取ってよろしい、と言った。
青年が警部の前へ進み出た。
私はまだ住んでおりません。
警部は、少し照れながら。
ああ、君は。
私は4日前に台北から上京いたしまして、ただいまは麹町南平ホテルに泊まっております。元は青島青島の貿易商会に勤めておりました。現在は無職失業中なのです。
久我千秋。明治35年生まれ。
そう言って、上品なお辞儀をした。
五人はワイワイ言うやじ馬を押し分けながら街路へ出た。
久我が片手を上げる。
久我と葵を乗せて、自動車は走り去った。